本日の聖書箇所は、コリント人への手紙第2、3章16節と17節です。
わざわざね、事前にテキスト送ってあげてたのに。
はい。それではお読みします。しかし、人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。アメン。今日は島田彩さんにどうしてこの聖書箇所を選んだのかという証、そして証をしていただきます。そしてその後、分かち合いをしたいと思います。
はい。ようございます。
はい。
おはようございます。私がこの聖書箇所を選んだのは、他の方たちの証の時に私最近たびたび言っているんですけれども、マリさんがこっちに遊びに来た時に、マリさんを、五番街の教会に、一緒に行きました。で、そこで、その五番街の教会、二つ行ったんですけど、そこは私もすごく良くて、それで、マンハッタンの空き時間、マンハッタンで仕事をしているときに、空き時間があるときに、いる場所がなくて困ることってよくあって、それで、そういうときにこういうところに来て、座って祈ってればいいんだろうなとか思っていたんだけれども、その後、こう、つくづくこう、いろいろ考えて、いや、私が、自分の中でこういうふうな、教会のような、教会にわざわざ行かなくても自分の中でそういうふうになれればいいんだろうな、というふうに思ったことが始まりです。で、なんでそう思ったかっていうと、五番街の教会って、すごい都会の中にあるから観光客が、前もこれ証の時に言ったんだけれども、観光客がすっごいたくさん来ていて、それでそこの中で、座って祈っている人もいるんだけれども、ほぼほぼ観光客が、こう回って、大人数が回っているっていう風な感じがあって、でもそこの中で、でもやっぱり神様がいて、そこの教会は力のある教会で、で、私もそこで一緒に祈っていたりとか座っていて、こう、とても、満たされるというか、心が落ち着くところがあり、じゃあ、この教会になんでそんな力があるんだろうと思っていたら、やはり、そこで、観光客の人が単なる、たくさん押し寄せてきて、ざわざわとしたものがあるんだけれども、それだけじゃなくて、それを押しのけるぐらい、ここのやって行われている祈りとか、賛美とかがあり、それで、それがこの教会を成り立たせているんだろうなと思って。それだったら私も自分の中で、そういうふうな、自分の中が、で、そういうふうになれればいいなと思ったというふうなことです。というのは、聖書に、他の聖書箇所なんだけれども、コリント人への手紙第1位で、6章19節から20節なんですけれども、これね、ここに書かれているのか知らないのですか、あなた方の体は神様からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。だから私たちの体は、神様が、神殿としてくださっている。聖霊様のいる神殿としてくださっている。ということは、私が自分の体を神殿として、そこに、自分の中に神様を、に会いに行けばいいのではないだろうか。ということが起こったのが始まりです。で、前も、前に私が証したときに、こう結局は私がやることは何にもなくて、私がいろいろあれやろう、これやろうというか、で、画策をして考えても、私ができることって本当は最終的には何もなくて、そこに私と神様と二人だけポツンと残ったっていうふうなことを、証ししたんだけれども、そういうことなんだろうと思ったので、私はそこで、朝起きたら、 まず黙想することにした。それで、そうすると心の中にいろいろ浮かんでくる。というか、心配事とか浮かんでくる。で、それを、その浮かんでくるということは、そのタイムズスクエアでざわざわしているっていうものが、観光客が寄せてるのとか、それとか神殿が埃にまみれてるのとか、同じようなことだから、それを掃除するところから始めようと思って、それで掃除をする。じゃあ、その掃除をするのは何をするかというと、これ、ひろこさんの証にも、あったんだけれども、自分の心にあることを神様に言っていくっていうふうなことをするのね。それでね、これどういうことかっていう、自分が今日何を話そうかと思っていろいろ調べていたときに、ヨハネの第一ヨハネの1の9にあるのが、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますっていうふうなことが書かれている。これと同じことで、私は神様に私こういうことを考えてますって、いいことも悪いことも全部話して、それでそれがね、収まってくるまで、ずっと神様にこう、なぜこういうふうなことを考えているんだろう。私はどうしてこういうふうに今日はイライラしているんだろうっていうふうなことを神様に告白した。それで収まってくるのを待った。で、その収まってくるっていうのってね、お掃除されてくるのと似ていて、だからまさしくこの清められているっていう感じがあるんだけれども、それで収まってきて、どうでもよくなってくるっていうか、なくなってくるっていう感じになるまで待った。で、そうするとね、心の中は静かになってくる。で、静かになってくると、私の心の中ってすごい広々しているなっていうふうなことを感じたのね。で、それは自分の体を超えてとても広々としていて、すがすがしくて、なんかその状態がね、すごく心地よかったっていうふうなことがあったのね。それでそれを毎日やって、それでそうすると自分の中で、これもひろこさんが話されていたんだけど、心の癖ってあって、なんでこういうところで引っかかっているんだろうとか、そういうふうな心の癖があって、それを一生懸命解いていくっていうふうな作業をして、で、そうするとその原因っていうのは、そこのイライラしている原因っていうのは案外そこにあるんじゃなくて、もっと別なことにあって、それが原因だったりとかするとか、そういうふうなことが多々あって、そういうことを見つめ直していたっていう。で、そういうふうなことを今もやっている。で、そう考えたときに、そのね、そう考えたときにね、なんとなくこのね、その心をほどいていくっていう作業をするときに、神様の前に言い表して、それで行くんだけれども、それがさっき清められるって言ってたでしょう。その清められるってね、なんかね、霊によって、神様の霊によって清められている感覚ってあって、だからこういうのってね、ほら、この前言ってたバプテスマを霊によってするっていうのとね、似てるんじゃないかなっていう感覚があってね。だから神様が自分の力でこう解いていくんじゃなくて、神様によって清められているっていう感覚があった。でね、その結果ね、さっき広々とした心があるって言ったでしょう。そしたらね、そうか、私がこだわっているのって、それが本当の私の姿じゃなくて、その、なんていうの、絡んじゃったものを、癖、心の癖になって、癖になっているっていうふうなことあるじゃない？絡んじゃって、それが自分の、自分、それが私だって思っているけど、実は私ってそういうわけじゃなくて、単なる絡んで、糸が絡んだような状態になっちゃって、私の本質っていうのはもっと他のところにあるんだろうなと思ったのね。で、そういうふうにして生活してみると、まだ全然もう本当に100%うまくいってないもんだけれども、たまに同じようなことが目の前にあった時に、慌てないで、なんか静かな気持ちのまんま、それをね、 冷静に見ている、冷静に見れる自分がいたりする時がある。で、そういうふうなことがあったりすると、私はきっとこれは私と神様と2人だけで今のことを見ていられてるんだろうなぁと思う時があってね。それで、そういう時の方がもう私が何も感知してないんだけれども、そのことがうまく進むっていうことが、なんか瞬間があるっていう感じがあったのね。でね、で結果的に私が最近思っているのは、俺よくアダムとイブの時にね、もう話からしても、そうやって考えてもね、なんで人間は自由意志を作らされたんだろうっていうふうな話を私もすごく思ってて、もし神様が私たちのことを、もし神様のことが全部そのままできるようになったら、思いを全部そのままできるようになったら、そんな楽なことはなくて、失敗もしなくて、こんな悪い世界が悪くならなくて、自分も余計なことしなくてって、それなのになんで自由意志を作ってし私くれたんだろうっていうふうなことをね、私もすごく思っていてね、思うことがあって、でも私の本当の私っていうのはもっと違うところにあって、さっきのもう自分の絡んでしまっているものっていうふうなところをほどいていった時に、もうちょっと違う自分がいて、もうちょっと違う自分がいて、で、そういうふうな私を通して、神様は自分を表現したいんだろうなっていうふうに、私を通して自分を表現したいんだろうな、そのためには私はもっと自分自身になっていかなければならないんだろうなっていうふうに思ったんだ。というのはね、私は声楽科に行ったじゃない。それで声楽を今も教えている。で、私は小さい時から合唱団で歌っていて、っていうことは合唱団のお兄さんお姉さんたちの声を真似して、それに近づこうとしてやっていこうとする。でも、それで、大学に入る時に入る前に、受験生の時に先生に着いたら、あんたその声を直さなければ、その癖を直さなければ大学は入れないよと言われた。それで、そこで私はその癖を直さなければならないということはどういうことだろうと思って、それでそこに一生懸命考えた。で、そこで自分の本当の声は何かということをすごい探った。で、私が今もアマチュアの人とかを教えていると、やっぱり合唱団の人たちすごい多いから、そうすると誰かの声帯模写をする。で、人間って声帯模写すごいしやすい生き物だから、どうとでもなるのね。で、もうそれで、でもね、どんな声でもその人の本当の声であった時って本当に美しいのね。振動が、そのバイブレーションがね、本当にね、独特なの。でね、それじゃないとね、人間の声ってね、お役に立てないんだよ。でも素敵な声ってね、いっぱいあるから、みんなね、あの人の声になりたい、あの人のような声になりたいっていうふうなことをすごく言うんだけど、そうなるとね、その人の持つ本当の声とね、ちょっと振動が違ってきて、それでね、響かないことになっちゃうのね。だからね、バイブレーションが違うことになっちゃうんです。でね、役に立たないの、そういう声って。だからね、みんなを、今の声があなたの声ですって言って、こう聞き分けて、これをこれで伸ばしていこうっていうのが私の仕事なんだけれども。で、それでね、音楽という作曲したものがあって、それでそれをね、作曲家はなんとか音にしてほしいと思って作曲して、で、頭の中ですっごい想像したものがあって、じゃあそれをね、歌う人にね、あなたを通して作曲ね、やってほしいっていうふうに。だから神様もね、すっごいいい世界をね、頭の中でね、素敵だと思って創世記の時に想像してね、それで人間にね、あなたを通してこれをやってほしいと思っている。だから神様、 そっくりな人、そっくりっていうかね、思い通りになる人というよりも、その面白い個人を通してやってほしいと思う、自分の世界を想像してほしいと思って。だから私たちはその癖があって絡んだままにではなく、人の情報でもなく、あの人がいいからあれになろうというのでもなく、そういうところを神様の霊によって解いてもらって、それで自分自身をもっと見つけ出して、それで私たちは自分自身で神様の栄光を表す体にならなければならないのではないだろうかということをね、かといって私がうまくいっているわけじゃない。でもそういうことを神様は言っているんじゃないかというふうなことを、最近思って。で、その自分、さっき言った、それは神様がこうしなさいというふうな律法でやっていることではなくて、より自由になる、自分が自由になった姿でそれは行われるんじゃないかっていうふうなことを最近思っています。はい、これが証です。
はい、ありがとうございます。最後、問題お願いします。
神様、感謝します。この間宮内先生がおっしゃっていたように、私、イエス様は、今この瞬間も血を流して私たちの罪を背負ってくださろうとしています。そして私たちに自由を与えてくださろうと、その罪を持たずに自由に、自由に歩けと言ってくださっています。そして聖霊様を与えてくださって感謝します。私たちがいつも聖霊様に話しかけ、そして神様の霊が私たちを清めてくださっていることを感謝します。どうぞ私たちが、私たちをこの世に生んでくださった神様が思う姿にどんどんどんどん作り変えてくださって、私たちがそこに戻して自分たちで気づいて戻っていくことができて、そしてより神様の栄光を、神様の思いを表すことができますように。それは本当に、小さなことかもしれなく、隣の人に声をかけるくらいなことかもしれなくて、知れないんですけど、それも神様の栄光だと思います。どうぞ私たちを作り変えて、それ神様の栄光を表す体としてください。この祈りを主イエスキリストの名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。